では時間になりましたので、礼拝を始めたいと思います。どうか主に心を向けて、私たちの霊をまた魂を整えてください。ハレルヤ、歓迎します。では初めに御言葉を読みます。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないようにしなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くなら、御怒りを引き起こした時のように心を頑なにしてはならないと言われているからです。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのです。ですから、あなた方のうちで一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持って歩もうではありませんか。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らは私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創造の始めからもう終わっているのです。アーメン。愛する天のお父様、これから礼拝を始めます。あなたに賛美を捧げします。どうかあなたがすべての栄光を受け取り、そして私たちはただあなたを礼拝する霊を新たにしてくださいますように。これからの時はあなたの御手に委ね、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美です。喜び叫べから。
赤のよ、魂尽くし叫べ、喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、赤めよ、魂尽くし、とこしえの主の愛、すべてを癒す、足なげ、メシヒも、みんな歌い出す。叫べ、喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、赤めよ、魂尽くし。叫べ、喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、赤めよ、魂尽くし。主権はとこしえ、御国は永遠、勝利の土地、まことの友。叫べ、喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、赤めよ、 魂尽くし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし驚くべき方唯一の愛強き櫓主の谷なし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし常しえの主の愛すべてを癒す足なえめしひもひら歌い出す叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし驚くべき方唯一の愛強き櫓主の鍵なし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くしイエスこそ我が王い全てにあまりある叫び力呼び覚まし喜び賛美し主をたたえる救いの岩真理の土台地の確かな光り創造主我らの王信仰愛希望神の言葉神の言葉足の光真実我が助け朝けに力呼び覚まし喜び賛美し主をたたえる救いの岩真理の灯台地の確かな光創造主我らの信仰愛希望救いの岩救いの岩真理の灯台地の確かな光 いたり、その主我らの信仰愛希望、イエスごと、イエスごと我が王位すべてにあまりある朝に力呼び覚まし喜び賛美し主をただえる救いの岩真理の土台知る確かな怒り神の言葉、神の言葉、足の光、真実、アメン。我が出しけ、酒に力、呼び覚まし、喜び、賛美し、主をたたえる。救いの岩真理の土台知る確かな怒りその主我らの信仰愛希望
救いの
使徒信条を、皆さんで告白したいと思います。賛美歌の、一番最初のページにありますので皆さん読んでください。この本、はい、最初ですよ。はい、では使徒信条、一番最初ですよ。もう表紙をめくった ペラのところがあります。よろしいですか。では使徒信条を告白いたします。3、はい、
我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
では続いて、講読文の39番です。今度は賛美歌の後ろの方に、 いくつか番号の振ってある箇所がありますので、それの39番です。イザヤ55章ですね。こちら交互に読んでいきます。字の薄い方を、私が、字の濃い方を皆さん一同で交互に読んでいきます。では、口読文39番。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。
なぜ糧に習う者のために銀を測って払い、
飢えを満たさぬ者のために労をするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。
聞き従って魂に命を得よ。
私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。
旅でに約束した真実の慈しみのゆえに。
主を尋ね求めよ、見出しうるときに。
呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。
私たちの神に立ち返るならば、
豊かに許してくださる。アーメン。
では河合さん、一言祈りをお願いします。
私たちの神に立ち返るならば、豊かに許しをくださる主よ、今日もあなたが私たちに与えてくださったこの豊かな許しのもとに私たちを集めてくださったことを心から感謝いたします。私たちは人ように生きていますから、この人のようにあって、罪に飲まれて、罪を知って知らないうちに飲み食いしてしまう時が大いにあります。そういうことにより、私たちは神の人の前でたくさんの罪を犯してまいりました。私たちが罪を罪とわからない、知覚しない、私たちの霊の乏しさにより、私たちは依然として神に逆らった道に歩みがちですけれど、主よ、あなたは豊かに許してくださる御恵みを持って、今日も私たちをあなたに御前に集めてくださったことを心から感謝いたします。愛する天のお父様、御子イエス・キリストを惜しまず与えてくださったその御恵みと許しにより、私たち一人一人を憐れんで受け入れてください。主イエス・キリストが罪人の代理人となって十字架の上でかかりし、彼が釘つかれ、彼が呪われ、彼が槍につかれ流してくださったその恩知により、私たちのすべての罪々を清めてくださり、昨日より今日、今日より明日、もっと罪に打ち勝つ強いものとなってこの地上を生きることができますように、イエス・キリストの血潮の勝利の力の上に私たちを植え付けてください。愛する天のお父様、今日はあなたが私たちに6日間の人間の技をやめて、今日一日あなたに憩い、あなたに会って安息しなさいと、私たちに幸いな日を与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、この日にあなたに預かり、あなたを礼拝し、あなたの皆を尊ぶ者には、あなたは天において私たちを顧みてくださる豊かな恵みで報いてくださるというあなたの約束を信じます。地上において必要なすべてのものを今日礼拝を通して私たちに与えてください。ウェインにおいて必要なすべての過程を今日この礼拝を通して与えてくださり、この1週間を本当にあまりある幸せを得るために必要な知恵、力、 人を私たちに与えてください。人のように生きていても人で生きることではなく、私たちは神の子らしく聖徒として生きることができますように、私たちの志を霊においてまっすぐにしてください。あらゆるものに対してイエス・キリストの御名を当てはめることができますように、イエス・キリストの目で私たちがあらゆるものを見ることができますように、イエス・キリストの思いであらゆることを図ることができますように、そして私たちがこれらのすべてを実践したことにより、真理、道、命であるイエス・キリストの姿を重ね切ることができますように、父よ、私たちに恵みを与えてください。聖霊よ、私たちは本当に乏しくて、本当に愚かで、どうしようもありません。ちょっとでも油断すると、すぐ私たちは本当に人間臭くなってしまい、罪人になってしまいます。油断しないあなたの聖なる感覚を与えてくださって、私たちがあなたから与えられた力によって、主よ、一週間を生きることができますように。主イエス・キリストの約束された聖霊を私たち一人一人に望んでください。今日この場所で御言葉に預かります。この御言葉が私たちを生かしてください。この御言葉により真理を得て、得た真理によって私たちがすがすがしく生きることができますように、主を助けてください。先週もあなたに会ってたくさんの良いことがあったことを感謝いたします。主よ、これから始まる新しい1週間も主イエス・キリストにある御恵みによって、私たちはまだたくさんの素晴らしいことに出会うことを信じます。私たちの日常を通してあなたの良き御旨を成し遂げてくださる天聖教会の主、私たち一人一人の主であるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
ではメッセージに入ります。今日は先週の続きでですね、見えていることと見えてないことのその2ということで、メッセージします。先週のお話は生まれつき目が見えない人がイエス様に癒されるお話でした。目に泥を塗って、イエス様が目に泥を塗ってそれをシロアムの池で洗う、そうするとその文字が見えるようになった話でした。神様の技、イエス様の技はこのように良いものでありますけれども、今日はその続き、その盲人に対して人々はどのようにしたか、その盲人をめぐって人々はどのように反応したかという話になります。イエス様に、目を癒されて、そして生まれて初めて世界がどのようなものか、人の形はどのようなものか、それを分かるようになりました。彼はその新しく得た感覚を、存分に楽しんだかというと、どうもそうでないみたいです。周りの人たちは彼を見て、あれは生まれつき盲人だった人、あの人だと言いました。でまた別の人は、いやそうじゃない、よく似ているけど実はそうじゃない、そういうふうに評価しました。本当の本人は何というふうに言ったか、私がその人です、そういうふうに言いました。このように人は二つに分かれて、またベラベラベラベラと議論をしたがります。ところがイエス様の技は非常にシンプルで、イエス様のお言葉通りしたらその人は癒されます。お言葉通りしたら祝福をいただくことができます。さて人々は、その彼を当時の宗教指導者であり、また知識人であるパリサイ人という人たちのところに連れて行きました。寄せばいいのに、人々はそういう人たちを、そういうところ難しい議論をさらに難しくする人たちのところに、持って行きたがるんですね。で、パリサイ人についてもうちょっと詳しく説明すると、旧約の律法を、とても厳格に守っている一派であって、で聖書に書かれてあるよりもさらにきつい戒め、人が考えたさらに、あれしてはいけない、これしてはいけない、 これはここまで、そういう聖書に書いていないことまでも人が考え出して、それを守っている人たちでした。神様がこれを要求しているんだから、もっと難しいことをすれば神様に喜ばれるだろう、そういう思い込みによって、そうした人の言い伝えをたくさんたくさん作ってきました。例えば安息日には、何歩以上歩いちゃいけないとか、ちょっと何歩か忘れたんですけども、例えば800歩だとしたら、そんな1歩2歩3歩いちいち安息日に数えていたんです。安息日は何する日ですか？安息する日です。そんな1歩2歩3歩あれ何歩まで歩いたっけ忘れちゃった、そういうのは安息日にすることでしょうか。とにかく、パリサイ人はそのようにして難しいことをさらにややこしく難しく宗教じみたことをする、そういうのが大好きな人たちでした。で、そのパリサイ人のところに、この、癒された盲人の人連れて行かれました。パリサイ人は、長い裾の長い服を着ていて、黒い服ですかね、そしてこの額のところにちょこんって、なんか変なものをくっつけてました。それは、何でしたっけ、経典、御言葉、経札ですね、額に経札をつけていました。生まれて初めて目が見えた人たちにとってはかなりキーに移ったことでしょうね。なんだこの人たちは。ところが生まれつき目の見える人たちはそういう意義を正した、何かここにつけてて、おおすげえこの人たちは何か威厳がある人たちだ、きっと思ったかもしれないんですけども、その癒された盲人はなんでこんな変な格好してんのって思ったでしょうね。ちなみに私の中学校時代、ボンタンって言って、こんな裾の長い、なんかずるずる、ね、ズボンを引きずって歩くのがかっこいいっていう価値観があったんですけど、外人教師が来て、それを見たとき、歩きづらくない何なんでそんなの聞きましたね。とにかく、人の価値観っていうのは時代もによっても、また、カルチャーによっても違います。とにかく、そういうふうにするのが、かっこいい、そういうふうにするのが目立つ、何か人に偉く見れる、そういう価値観があったから、まあ、そういう格好をしてたんでしょうかね。で、そのパリサイ人たちは盲人に尋ねました。どうしてお前目が見えるようになったか。盲人はまたいつも通りの答えを語らします。イエスという方が目に泥を塗ってくださって、そしてイエス様の言う通り言って洗うと見えるようになりました。でパリサイ人たちは、いや、イエスというものは罪人だ、なぜなら安息日を守らないからだ。でところが別のパリサイ人は、もし神から出ていない罪人であるならどうしてそんな印ができるできようか、そういうふうにして分裂が起きました。それでああでもないこうでもないという論争が沸き起こっていきました。でパリサイ人はまたそのおとなしくしていた盲人に、尋ねました。本当か、本当ですよ、どうでも信じられん、お前の両親を呼んでこいって言って、ついにはその、元盲人だった人の両親を連れてきました。でその両親はちょっとあんまりこういう人たちと関わりたくないなって思ってたんでしょうかね。パリサイ人に聞き質問されたとき、あの者はもう大人ですから、あれに聞いてください、私たちはなんであれが目が見えるようになったかは知りません、またイエスという方どういう方は知りません、どうかあれに聞いてください、あれはもう大人ですから、そういうふうに、関わろうとしませんでした。でかわいそうなことに、またこの、パリサイ人たちの矛先はこの元盲人に向かいます。でパリサイ人はこういうふうに言います。神に栄光を返しなさい、私たちはあの者が罪人であるということを知っているのだ。で、盲人からすれば、は何言ってんだこの人たちって感じだったでしょうね。こういうふうに答えました。あの方が罪人かどうか私は知りません、ただ一つのことだけ知っています、私は盲目であったのに今は見えるということです。 非常にシンプル なことなんですけれども、しかし、イエス様のことを思わしく、かんばしく思ってない人たちにとっては、その事実がどうしても嫌で嫌で、あらゆる言葉を駆使して、もう膨大な言葉の洪水によってそれを押し流して、イエスを悪者に、罪人に仕立てようとします。で、パリサイ人たちはもう一度イエス、全く同じ質問をするんですよ。なんでお前目に見えるようになったのか、どのようにして、その目が開いたのか。で、その元盲人は、もうお話ししたのにあなた方なんで聞いてくれないんですか、ひょっとしてあなた方もあのイエス様の弟子になりたいんですか、そういうふうに聞きました。生地ですね、ずっとそれまで目が見えず小敷をしていましたから、そういう、難しい宗教施設には行かなかったし、また人目を気にするというものがそもそもなかったし、そもそも人の外見で判断するという、そういう素養も培ってきていませんでした。だからこんなにあくまで素直に率直に対応するしか彼はなかったんです。彼はただありのままありのままを伝えてきました。私たちも難しいことを考えずにありのまんま言っていくとき、このように迫害を受けることがあります。しかし最終的にこの盲人はイエス様を知ることができました。結局は街道から追い出されてしまうんですけれども、しかし今度イエス様の方から彼を探し出して、そして彼のもとに、会うことになります。この盲人が目が癒されるときは、イエス様は目に泥を塗って何々しろってただ言っただけでした。しかしこのように癒された後は、ちゃんとイエス様の方から、探し出して、そして、私たちと関わってくださるんです。で、この盲人、結局街道から追放されてしまいます。で、パリサイ人たちが、そういうふうにするのは、あくまでイエス様のことを罪人扱いしたいからだと言いました。なんでイエス様が煙たいんでしょうか。それはパリサイ人たちは、民の指導者になりたいからです。人の上に立ちたいからです。人よりももっと先んじたいからです。それだから、衣の房を長くしたり、またおでこにつける京札を、より目立つように、したいんですけれども、でイエス様が言っているのは、パリサイ人たちがそのようにするのは、大勢の人たちに注目されたいからだ、そういうふうに別の箇所で書いてあります。ではそういうふうにして見た目を良くして、そして人の上に立ちたい、あるいは多くの言葉と行動によって自分の、そういう地位をなるべく高く高くしていきたい、そのことのルーツは一体何なんでしょうか。創世記、聖書の一番最初の方の書物です。ちょっと、私が開きますので皆さんは、聞いてください。まず創世記の2章の9節にこう書いてあります。神である主はその土地から見る川に好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。まずエデンの園というところを神様が作ったんですけど、そこで人は、もう裸で何もせずに、ただ神様の恵みによって永遠に生きることが約束されていました。そしてそのエデンの園には、たくさんの木があったんですけれども、その中央には2つの木がありました。まず1つが、善悪の知識の木、もう1つは命の木、この2つです。で、まずエヴァが蛇にそそのかされて、善悪の知識の木は決して食べてはならないってあらかじめ神様から言われていたんですけれども、しかしそれを食べることによって、まず善と悪を知るようになってしまいます。そのくだりを、ちょっと手法に書いてあるので読んでみます。創世記3章7節、このようにして2人の目は開かれ、目が開かれ、それから善悪の知識の、2人の目は開かれ、それで彼らは 自分たちが裸であることをした。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。これがその罪が入ったそのルーツです。まず目が開かれました。何に対して自分が神様抜きで、何が善であり何が悪であるかというのを判断する、というその知識の目が開かれてしまいました。その結果、人は神様から離れて自分の判断、自分の頑張り、自分の努力でその裸の恥を覆っていかなくてはなりませんでした。ゼロスタートになってしまったんです。それまで神様が全て備えてくださったのに神様との関係が断ち切れて、そして人は汗を流して食料を得なくてはならなくなってしまいました。で、人はどういうふうにしたか。一軸の葉を綴り合わせて自分の恥ずかしいところを覆いました。これが人間の取り繕いの始まりです。この一軸の葉というのは神様抜きで善悪を判断した結果、あ、私は何もない、どうしよう、あ、一軸の葉があるって取ってきてそれで覆う。この恥ずかしいところを覆うという道具は、一軸の葉が始まりで、その後大いに進化していっていろんな形を変えていきます。自分の裸を恥を覆うために町を作ったり、武器を作ったり、権威を作ったり、また言葉の論理でもって自分を恥ずかしい、本当は恥ずかしいところがあるのに、でもたくさんの言葉によって、このパリサイ人みたいにたくさんの言葉によって自分は正しい、お前は間違ってる、そういうふうに作ろうようになっていきました。アダムとエヴァの後の時代、子供の時代、カインの時代になると、集団で町を建設するようになり、また、畜産業や、また音楽などの文化、また、鍛冶屋ですね、鍛冶屋、つまり技術開発です。そうした人の、もろもろの技によってより裸の恥を覆って自分の良さをより、そういう技術開発によって改善していき、そして自分の能力を磨くことによって、どんどんどんどん強くなっていこう、強くなっていこう、そういうふうになっていきました。ですから世の中は弱肉強食ですけれども、いかに強いものが勝てるか、いかにたくさん身につけたものが勝てるか、いかに持ち物を多く持っているものが勝てるか、そういう価値観の世の中になってしまいました。この神様抜きで取り繕うという、そういう一軸の葉っぱは、そういう弱肉強食の世界では大いに役に立ちますよ。この世界では大いに役に立ちます。しかし神様の御前ではそれは大いに邪魔になるもので、そして有害です。この一軸の葉っぱはいつでもいつの時代でも主の働きを阻害して邪魔をして、人はですね、白を黒に、黒を白にってすることは言葉によってできますけれども、そういう多くの言葉によって神の言葉を無効にしてきました。イエス様が結んだ多くの良い実を台無しにしてきました。イエス様は盲人に良い技をしたんですけれども、しかし人々は台無しにしてしまいました。パリサイ人たちは自分が本当は惨めで裸であることをよく知ってたんですよ。でも多くの言葉によって自分は正しい、お前は間違ってる、イエス様は間違ってる、そういうふうに言うようになりました。では神様はそういう人の技に対してどのように評価をされるでしょうか。どういうふうにするでしょうか。今度聖書の一番最後の黙示録というところに、開きます。黙示録の、また私が開きますので皆さんどうか耳を傾けてください。黙示録の3章に世の中の7つの教会に、まず宛てた手紙で始まります。 その中の一つ、ラオデキアの教会というのがありますけれども、主がこのラオデキアの教会に語られたメッセージがあります。でですね、このラオデキアという言葉は、2つの言葉の合成語でして、まず、ラオス、このラオスは民衆とか大勢の人たち、群衆という意味があります。そして、後半のデキア、このデキアという言葉は、何でしたっけ、ラオデキア、議論とか話し合いとかいう意味ですね。つまり大勢の人々の話し合い、大勢の人々の議論、すなわち民主主義という意味がこのラオデキアの意味です。で、ラオデキアの教会に対しては、こういうふうに語っています。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなた方が冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。ここで熱いかぬるいかっていうのは、これは信仰の問題です。信じる心が熱くもなく、また冷たくもない、そういうことを言っています。で、こういうふうに続けています。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。つまり人の、議論、話し合い、民主主義によって、多数決の原理によって、私はこれがいい、そういう人の言葉によって流されていく人たちは、実はこういうふうに惨めで裸であることを知りません。確かに民主主義は経済を発展させ、そして人の物質的な面で非常に豊かにしてきましたけれども、しかし人が中心です。ですから神様の目にはそれは良しとは映らないんです。で、神様はこういうふうに忠告しています。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。まずこの火で精錬された金は、別の箇所によりますと子羊の血を表します。子羊の血によって衣を白くしたものが天の御国に入ることができます。すいません、金の方は訓練された信仰を表しますね。それ第一ペテロの方です。第一ペテロの方に、書いてあるんですけども、火で洗練された金よりも練られた信仰の方がたっとい、そういうことが書いてあります。そして、白い衣、これは子羊の血を表します。続けております。火で洗練された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。このラオデキアという町は目薬の産地でもあったんですけれども、しかし私たちの霊的な目が開かれるように目薬を買いなさいということを言っています。この目が癒される薬とは、先週もお話ししました、イエス様の口から出た唾によって練られた泥、それを塗られて、そしてそれを洗い清めるとき、霊的な目が開かれるんです。最初の人アダムは泥、土から作られました。神様が土をこねて、そして人の形に形作り、その鼻に息を吹き込むと人が、生きる魂となって生きるようになりました。しかしその人は罪を犯してしまい、善悪を判断して神様から離れて生きるようになってしまいました。そこから救われるためにはイエス様の口から出た泥、それを塗られて、そして現れたものこそ誠の命、永遠の命を受け継ぐことができます。 そしてそのようにして信じた者は神の安息に入ります。私たちは安息が神さんからまだ残されています。神さんはその安息に入っていない人たちは自分の技であれやこれやとやりくりして頑張って、そうやって生きていかなくてはなりません。神の、技に入る者、信じた者たちは安息に入ることができます。その人たちは自分の技をやめ、ただ神様の命の木の実をその路線で生きることができます。ちょっと伝え忘れたんですけれども、人には2つの道があります。この創世記に書いてある通り、善悪の知識の路線で、2つ目が命の路線。このパリサイ人たちは善か悪か、何が良くて何が悪い、そうした路線でずっと頑張っていくから、だから議論に終わりはありませんし、また不健全です。どんどん疲れていきます。たくさんの言葉と頑張りがあります。それに対してイエス様が示された道は命の路線です。ですからイエス様は安息日に盲人を癒したり、安息日に人を助けたりしていきました。命を助けるためです。安息日は、人のために作られたものであって、安息日が人よりも、高いわけではありません。ですから私たち安息するために、また命を得るために、私たちが命を得るためにイエス様は使わされたんです。ですから私たちはイエス様を信じて、そしてイエス様の言われたことをそのまま実行して、そうして日々を歩んでいきたいと思います。では今日のメッセージは以上です。最後に一言お祈りいたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。愛する天皇様、私たちの、霊の目を開いてください。あなたに対して盲目でした。あなたが主よイエス様を使わせてくださって、そして泥を私たちの目に塗ってくださり、私たちが本当に以前のアダムのように、土でできた生来の古い人から脱却して、新しい人を切ることができますように、私たちを助けてください。イエス様、あなたが私たちを自ら探して見つけ出し、そして救い出してくださることを感謝いたします。どうか私たちが自分の取り繕いという一軸の葉っぱによって自分を隠すことがもうこれ以上ありませんように、あなたの御前には全てがさらけ出されておりますから、ですから私たちは全て隠すところなく、ただあなたに全てを明け渡すことができますように。この祈りを私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では再び賛美です。叫べ喜べ。
叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし誇しへの主の愛すべてを癒す足なげ召しも皆歌い出す
叫べ叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ崇めし尽くし主権は主権はとこしえ御国は永遠勝利の土地まことの友叫べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし驚くべき方唯一の愛強き櫓主の谷なし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし心地への主の愛すべてを癒す足なげ召しも皆歌い出す叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし驚くべき方唯一の愛強き櫓主の谷なし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし叫べ喜べ清きなたたえよ褒めよ崇めよ魂尽くし
では皆さんで主の祈りを祈ります。主の祈りも、賛美歌の一番最初のページにありますので、どうか初めての方は参照ください。では、主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来さらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では終わりにお祈りします。 安息日の休みは神のために、民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自身の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もないようにしようではありませんか。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知識と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、神の全能の力の働きによって信じる私たちに働く神の優れた力がどのような偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。感謝しましょう。
ですね、これで第一礼拝の方は終わりにします。どうぞ後ろの部屋で、皆さんお茶とお菓子の用意がありますのでご歓談ください。
ちょっとだけ、ね、言いたいことがあったね。なんでイチジクの葉っぱでここを、ね、覆ったのかなって、ね、いつも疑問だったんですよ。そしたらさっきメッセージの時にピカンと来たのがね、エデンの園の中央に2つの木がいたよね。命の木と善悪の知る、ね、で善悪を知る実を食べることによってもう善と悪、善を行えば善、悪を行えば報いっていう、ね、そういうことがなったんだけど、その後になんでここを覆ったのかなと思ったら、ここって神様から与えられた命を生み出すところなんですよね。こう下を覆うっていうのはね、この下腹部を覆ったっていうことなんだけど、命を神様からいただいた私たちの命を次の世代に渡していく、ね、そういうところですよね。だから善悪の知る実を食べて罪を知ると人は命を恥じるようになる、すなわち神を恥じるものになるということなのかなっていうのがね、なんとなく分かりましたね。でも罪を犯すと命に人は逆らうようになるんだな。で神に、まず神に逆らい、次は神が受け継いで代々生きなさいっていうね、私たちの命を逆らうようになるから、この辺を覆って一番恥ずかしいと思って、ここでもいいじゃん、罪を犯したからここを覆ってもいいじゃん、ここを覆ってもいいじゃん、なのになんでここなのかなね、と、ね、でもね、その前はね、着てもね、着なくても全然恥ずかしいと思わなかったのに、なんでここなんだろうって、命を指定するということが、人に罪が入るとそういう模索が入るんだなっていうのがね、さっきのメッセージでなんとなく分かりました。
はい、で、あともう一個アナウンスで、チョン先生、6月6日でしたっけ、来るの8日、じゃあ再来週ですね、再来週は韓国から、チョン先生のメッセージ、再来週ですね、ただし日本語の礼拝はありますので、どうぞご安心ください。じゃあどうぞ終わりです。